ーイ、声で元気を届けるボーカルプロデューサーのゆっからふです。この番組は聞くだけで心と体がつながり、歌唱力アップのヒントが得られ、歌うことがどんどん楽しくなる魔法のポッドキャストです。前半は宇多田ヒカルピンクブラッドの歌詞を独自に掘り下げていきます。後半は新コーナーモックインタビュー。毎月グループレッスンで MVP を取った生徒さんをインタビューしちゃいます。お楽しみに。まず前回の宿題、ピンクブラッドを聞いてどう感じましたか、感想を教えてくださいということでしたが、いかがでしたでしょうか。前回のエピソードまだ聞けてない人は、一つ前の90回目のエピソード聞いてみてください。今回はそれを踏まえて歌詞を読んで、そして想像していく回でございます。それではまず番組説明欄に貼ってある歌詞の URL をタップして、ブラウザでね、開いてみてください。読みます。ピンクブラッド、ピンクブラッド、ピンクブラッド、ピンクブラッド。誰にも見せなくても綺麗なものは綺麗。もう知ってるから、誰にも聞かなくても綺麗なものは綺麗。もう言ってるから、他人の表情も場の空気も上等な小説ももう十分読んだわ。私の価値がわからないような人に大事にされても無駄。自分のためにならないような努力はやめた方がいいわ。誰にも見せなくても綺麗なものは綺麗。もう知ってるから、誰にも聞かなくても綺麗なものは綺麗。もう言ってるから。傷つけられても自分のせいにしちゃう癖、かっこ悪いからやめ。もうちょっと続けます。あなたの部屋に歩きながら床に何個も落ちる涙。自分の価値もわからないような子供のままじゃいられないわ。心の穴を埋める何か、失うことを恐れないわ。自分のことを癒せるのは自分だけだと気づいたから。サイコロ振って出た数進め。終わりの見えない道だって、後悔なんて着こなすだけ。思い出に変わるその日まで。サイコロ振って一回休め。周りは気にしないで OK。 王座になんて座ってらんねえ。自分で選んだ椅子じゃなきゃダメ。いかがだったでしょうか。ねえ、めちゃくちゃいいよね、歌詞もね。ちょっと3つね、取り上げたいと思います。まず1つ目は、私の価値がわからないような人に大事にされても無駄というとこですよね。ここね、なんかなんだろうね、やっぱ人間関係ってなんか学校とか職場とかでもなんか一番生きていく上で めんどくさいって言ったらさ、あれなんだけどさ、一番カロリー消費するよねって思っていて、みんながみんなさ、自分のことを好意的に思ってくれる人だけではないじゃないですか、世の中って。で、特にまあ小学校とかね、中学校高校とかね、この辺って自分で環境選べなかったりするから、まあなんかいじめられたりとかさ、なんか変わってるねっていう感じの目で見られたりとか、だからそういうことって普通に起きるじゃない。でもそれってさ、もうその人それぞれの価値観っていうところが、まあ、まだ軸ができていない時期かもしれないんですけれども、こんな風に言えたらよかったのかもしれないんですけれども、なかなかね、やっぱこうなんか同調圧力っていうんですかね、やっぱ学校ってね、こうなんていうの、軍隊みたいな感じがするからさ、学校教育って。とにかくその自分のことがわからない人にわざわざさ認めてもらう必要なくて、でもなんかこうちょっとでも興味を持ってくれたりとか、自分のこといいねって言ってくれる人がもし一人でもいたら、その人一人にね認められればいいだけだと思うし、まあ認められなくても究極全然いいんですけれども、承認欲求とかってさ、人ってあったりするから、やっぱり、まあ、できるだけ多くの人とか、なんかこう数でね見ちゃうところがあるんだけれども、実はね友達もね数じゃなくて質だなってね思ったりしますしね、自分も友達を選んでるし、私自身もね友達から選ばれてると思います。この番組を聞いてるあなたもね、きっとそういう状況だと思います。だからこそ、今つながっている友達というのはすごく大事にする必要があるんじゃないかな、なんてもね思いました。めっちゃいいラインだよね。私この曲聞いた時、ここがもううおーって刺さりましたね、すごく。うん。続いてじゃあ2つ目、傷つけられても自分のせいにしちゃう癖、かっこ悪いからやめいっていうねフレーズがあります。 そうそう、これはもう本当にこのいじめの時思い出したんですよね、これ聞いた時に。そう、なんかさ、いじめってさ、いじめてくる方がもう 100% 悪いと思うんだけど、あの結構感覚が鋭い人、特にあの HSP だったりとか ADHD とか、なんかこう過敏にさ、あの人の表情を読んじゃったりとか、声色でその人が怒ってんじゃないかなとかっていうのを感じ取っちゃうタイプの人っていうのは、自分が何か悪いことしたから相手が嫌な感じにしてくれるのかなって結構思っちゃうと思うんですよね。どうですか？私は結構これすごい当てはまるから、すげえかっこ悪い、かっこ悪いからやめようって、だから昔思えたらよかったですけど、まあ今はね思わないけど、やっぱり10代の時ってさ、もう繊細すぎるじゃんみんなね。そう、まあだけど自分のせいにするんじゃなくて、あいつが悪いんだ、ジャイアンが悪いんだっていうね風にね言えたらよかったよね、強さが欲しかったよねっていう風にね、ちょっと思い出しました。いかがでしょうか。では3つ目、自分のことを癒せるのは自分だけだと気づいたからっていうねフレーズありますけれども、そう、この曲はさ、カラオケでウェイって歌うっていうよりは、なんかこう家でしっとりヘッドフォンで暗い部屋の中で聴くっていうのがすごい相性いいなと思うし、この曲瞑想っぽいなってすごい思ってて、それがなんか自分のことを癒せるのは自分だけだと気づいたっていうところで思ったんだけど、そう、やっぱりなんか、あ、なんかちょっと頭痛いなとか、まあ、頭痛とかね、あと怪我しちゃったなとかっていうのって結構瞑想で治ったりするんですよね。これがまたこれ宇宙っぽい話なんですけど、実際に私も自分でその傷口の痛みが、和らいだ経験とかもありますし、瞑想でね、病気とかも病は気からっていうからさ、あの、あ、具合悪いなと思ったら、その気持ちがよりそうさせてしまう重いエネルギーに自分が持ってってしまう、自分で自分をね苦しめちゃうっていうところがあると思うんですけど、そう、自分は健康だとかね、全然元気ですみたいなね、そう、最初多分元気じゃないんだけど、元気元気元気みたいな感じでうえーとか言って声とかねもう出してれば、なんか自分で自分を癒せんのよねそうなのよ。例えばこうライブパフォーマンスをねしてる時とかって、結構まあ自分がやってるんだけど、後からライブ映像を見ると、なんかこの人すごく元気な人ね、ゆっかさんって思うことが多々あります。なので自分の音声とか自分の動画を見てね、あ、元気で元気だななんてね、まあでも結局それはあのゆっからふという人なので同一人物なんだけれども、何かこうやっぱりエネルギーを自分から出した時っていうのは、まあ、同時に自分のことすらも癒せてしまうっていうことが、まあ、勝手に起きちゃってるんだなと思っていて、そういう経験ないでしょうか、いかがでしょうかね。面白いよね。まあだからトータルこのピンクブラードっていうのは結構なんか自分軸で生きようぜみたいな、そう、なんか他人に流されないで自分がいいと思ったものはいいじゃんってね、言える自分でいようよっていう曲だと思います。まああえてね、あの今回サビの部分は特に取り上げなかったんですけれども、こう誰にも見せなくても綺麗なものは綺麗、もう知ってるからとか、誰にも聞かなくても綺麗なものは綺麗、もう言ってるからみたいな感じで、自分が綺麗と思う、自分が美しいと思うもの、自分が気持ちいいと思うもの、自分が好きなと思う、ものとかね、服とかね、なんか曲とかね、付き合いたいと思う人、それがなんか周りにどう見られようと、自分が良ければそれで OK でね、自分軸で生きようぜっていう曲かなというふうに私はヒッキーからメッセージを受け取りましたはい、あなたはいかがだったでしょうか。ぜひ感想を教えてください。感想を送ってくださった方全員に次回エピソードでお届けする歌唱テクニック、そのまま書き込んでいただけるオリジナル歌詞カードプレゼントします。それをもとにね、次回も歌の練習に役立ててみてください。ということで、ここからは新しいコーナー、モックインタビュー。はい、ということで今回はですね、毎週水曜日グループレッスンに参加してくれているシンガーソングライターで役者もやっております豊名ほまれちゃんが遊びに来てくれました。ウェルカーム。
こんにちは、はじめまして。
イエーイ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。来ちゃったね、番組
来ちゃいました
今日はですね、そうです、ちょっとねお顔が映らないのが大変残念な、声だけでお届けするのが惜しいくらいのね、とっても可愛らしいそういうのほまれちゃん来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃ簡単にね、はい、自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、わかりました。関東を中心に活動しておりますピアノ弾き語りのシンガーソングライターと役者のスーナ・ホマレと申します。で、私は高校時代にちょっとミュージカルとかの演技を最初に学びまして、まあ、ちょっと全国大会2位とかの経験もあり、でそこからこういうお仕事をやるようになったんですけども、で今はまあ、このご時世ですけれども、まあ、日常で感じる心の声とかをこうそのまま歌にして、ピアノの弾き語りでバラードだったりコミカルな曲調だったりいろんな曲調の曲を歌っております。であと年に1回ワンマンライブとかも開催しておりまして、でオリジナル曲は、まあ、YouTube はもちろんなんですけども、レコチョクとかいろんな音楽サイトにも載ってます。で、まあ、演技の方は、舞台をはじめとしまして、最近は再現 VTR とかそういう方の映像の方の、演技もやっております。よろしくお願いします。
ウェーイ、再現 VTR も出てんのね。
そうですね、ちょいちょい出ております。
演技、全国大会のその演技、そのなんていうの、はい、ミュージカルで全国2位になったことがあるとか、そういうことなんですね。
そうですね、まあ、部活は演劇部っていうあれなんですけど、なんかそのミュージカルを題材とする部活だったんですよね。結構
へ
ー、はい、歌ありダンスありみたいな。
あ、そうなんだね、はい、そうか、そういうのもあって今日もね、この収録前にタップダンスやってきたって言ったけれども、はい、そういうのもなんかつながりがあるのかしら。
そうですね、もともとスポーツとかそういう体を動かすのもすごい好きでして、割と得意な方だったんで、
うん、うんうんうん、
ちょっと今タップダンスにも挑戦してます。
そうか、はい、やりますね。やってますね、素敵でございます。そんなね、そういうのは誉さんなんですけれども、まあ話すよりね、やっぱシンガーソングライターということですからね、まず曲を聴いてもらっちゃおうじゃないのっていうね話なのでね、じゃあちょっとそれぞれの1曲オリジナル曲聴かせてもらってもいいですか。曲紹介お願いします。
はい、夢と現実の狭間の思いを書いた、夜行バスという曲をぜひお聴きください。
乗車願いますの呼び鈴が歩き出す背中引き止める。振り向けば夢のバスは今ドアが閉まりかけて、窓辺走り出せば間に合うだろう。ドアは点滅する黄色信号、リアルと夢が行き来する。振り向けばドアは閉まる。
まずはお聞きいただきました、夜行バスでした。これいつ頃書いたんですか。
これいつだろう、でも2018年とかそんぐらいだと思います。
なるほど、いいですね。ということで、もうソヨナさんはね、まあ、現役ですでにねソングライターとしても活躍されているということでね、ねまだ私たち実は会ったことないね、今思い出したけど。
確かに。そうですね、そういえば。
だけど実はもう1年くらいだよね、知り合って、
はい、
会っていて、このねコロナ禍にね、出会ったっていうところがありまして、約1年前かな、本当ね、はい、グループレッスンも立ち上げた時からの生徒さんということで、一番古株なのかなっていうところが、はい、ことを今気づきましたけれども、そう確かにっていうね、はい、感じですけれども、どうですか、もう1年ねグループレッスン受けてみて、まあいろいろいろんなね曲をやったりとか、いろんな内容が、まあ、時期によってね先生いろいろやりますねって思ってくれ、はい、思っちゃってるかもしれないけれども、ごめんなさいね、ちょっと実験的なとこもねたまにみんなと試させていただいたりもしてるので、いろんな、はい、ねちょっと振り回しちゃうところもあるかもしれないんですけど。 でもそれでもなんかこうちゃんとね毎週鶴奈さんあれだよね、本当に出席率が高い、
そうですね、
高い、休まない、真面目な方だなと思って本当になんか安定のそよなみたいな感じなイメージが私はありますが、はい、そもそもその前1年前さかものぼってちょっとねよかったら思い出していただきたいんだけど、こうレッスンを受けてみようと思ったきっかけとかって覚えてたら教えて、いただけますか。はい、
きっかけは実は喉を壊したのが一番のきっかけで、
うん、そうだったね。
そうなんですよ。なんかまあ活動をやって5年とか経つんですけど、
うん、
今まで別に喉とか壊したこともなく、まあ普通にライブとかやってたんですけど、うん、ある時急に喋る声も出なくなっちゃってできちゃってて、
うんうんうん、
まあ手術するほどではなかったんですけど、
うん、
まあ治療しないとやばいってなって
そっか、はい、急に出ないってびっくりだね。
いや本当にびっくりしました、
うん、
なんか風邪みたいな感じで最初は、
うんうん、
風邪かなって思ってたんですけど、うん、でもライブが決まってたんでちょっと無理して出ちゃったんですよね。
あ、
そしたら一気にドーンってきて、もうなんかずっとウィスパーみたいな
それまでそんなキャラじゃないのにずっとウィスパーキャラみたいになっちゃって
本当にそうです、
焦るね。でも
焦りました。
致命的だよね。だって歌を歌う人が声が出ないっていうところでやると、はい、結構絶望感もあったんじゃないですか。
いやめちゃめちゃあって、うん、なんか声が出ないことが初めてすぎて、どういうことって思って、
そうだよね、体どういうこと、私の体ってな
そう、パニックでした。
そうか、そういうタイミングだったんだね。
はい、でなんかちょっと発声見直そうって思って、
うん、
でまあもともともそのミュージカルとかやってたんです、複式とかは分かってはいたんですけど、
うんうん、
もう一回ちゃんと一からって思って、
うん、
その時に先生と出会ったって感じです。
おー、はい、なるほど、そうだったんだね。どうですか、こうレッスンを受けてみて、何かこう体の変化とかなんかそういったものってあったりしますか。
あ、でもありますね。なんかやっぱ1週間に1回のレッスンとはいえ、
うんうんうんうん、
ちゃんとそのなんだろうな、リセットされるというか、
うん、
なんか今までその自己流の発声とかだったり、うんうんうん、まあ、YouTube とか見たり してましたけど、うん、そういうんじゃなくて、まあ、ちゃんとプロの方にこう、
うん、
一からこうなんていうんだろう、リセットできるっていうのは結構でかいなって思ってて、
うん、
1週間の1回軌道修正できるというか、
あ、メンテナンス感あるんだね。
はい、あります、あります。
週一であるっていうのが結構なんか大事だよなっていう風になんか私もすごい思ってて、なんか強制的にスケジュール入れないと、はい、発声練習なんてやっぱ地味練だからやんない人も超いると思うんだ、
はい、
そうだけど結構やっぱ発声してから歌うのとしないで歌うのって結構やっぱ負担が違うよねって思ってて、うん、しかもやっぱその負担が分かる人こそやっぱりなんていうのか、やっぱ繊細っていうかやっぱ体に敏感な人だったりもするんだろうなって思うので、結構大事な作業なので、はい、まあ、それをね、まあ、レッスンではだいたいね頭の10分とかね15分くらいをこう発声練習ね使って、
はい、
やっていますよね。
やってます。
そういう発声練習もじゃあ結構習慣化していて、まあ、毎週こうリセットができるっていうことなんですけれども、なんかそれ以外で例えば、まあ、そういう話はね発声練習が主にっていうことだったけど、それ以外で何かこう印象に残っているレッスンとか、こういうの面白かったよなみたいなとかなんかありますか。
いや、なんか前にアリシア・キーツさんの曲やったじゃないですか、
うん、あったね、
あれが私は一番印象的で、
うん、
なんか他の曲もメジャーのねいろんな曲のをやらせていただいてたんですけど、
うん、
なんか私の中でやっぱ洋楽ってちょっとやっぱちょっと遠くはないですけど、なんかこう挑戦しづらいというか
うん、うん、
っていう曲でもあったんで、でなんか、うん、アリシア・キーツさんのそのなんだろうな、独特の世界観みたいなのを、
うん、
こうちゃんとこう学べるというか、
うん、
っていうのはちょっと自分で例えば耳コピしてやったとしてもできない部分だなと思ったんで、
なるほど、
すごいあれは重要なレッスンだったなって思います。
おー、 やりましたね。アリシャ・キースさんの何だっけ、フォーリンというね曲をやって、もう約20年前くらいの曲なんですけれども、まあ、もちろん音源で聴いても迫力があるんですけど、うん、結構あのいろんなねアワードとかで歌ってるあの生のライブの映像が YouTube に上がってるので、それをみんなで見て、はい、口ポカーンとしてねなんだこれみたいな、いやいやいやいやみたいな、無理でしょみたいなね、
本当にクオリティ高かったですよね。
あれは面白かったね。確かにこれ私やんなきゃいけないのみたいな感じでみんな目が点になってたのをすごい思い出すね。
そわそわしてました。
そわそわしてたよね、はい、そう。いやでもなんかやっぱりなんかレッスンの、まあ、洋楽とかって普段聞かない人って多分聞かないと思うんだけど、うん、まあ、聞かないってことはカバーすらもしないとかっていう風になると、歌える幅とか聞く、うん、聞き方とかもちょっと広がったりするんだろうなと思って、まあ、ちょっとそこだけすごいさ挑戦好きみたいな感じだったよね。去年9月とか10月だと思うんだけど急に英語みたいな時だったじゃん。もちろんなんか BTS のバターとかはさやってたけど、はい、もっとポップソングだから歌いやすかったと思うんだよね、どっちかっていうと、はい、でもなんか がっつりソウル R&B みたいな感じだったからそこがやっぱりあれなんですね、残ってんだね印象にね。
そうですね、なんかもう迫力のつけ方といい、なんか抑揚とかもすごい難しかったイメージ。
ああ確かに、ああこのあーの、ね、こうえーみたいな、あー K-POP FALLEN とか、ね、ああっていうところがね。でもなんかあれもやっぱり最近やっぱアドさんでよく注目されるけど、うん、エッジボイスっていうのがやっぱりああいう黒人の方の歌い方っていうのは自然と入ってるっていうのがね、学べたっていうのもなんか発見できたっていうのかな、ね、はい、なんかああいうのも言われないと気づかないからね、なんか面白かったね、確かに、はい、なるほどね。まあいろいろ多分そのさやなちゃんも自分のオリジナル曲をね作ってアップしたり、あとはカバー曲もね、はい、よくね最近っていうか今年はね歌ってこうとかってね年始の目標に言っていましたけれども、はい、どうでしょう、その他そうさやなちゃんの2022年とか、まあ、今後の目標とか展望とか夢とかあればよかったら教えてください。
今後は、まあ、前からちょっと目標であるんですけど、そのタップダンスとピアノの弾き語り融合した曲をやりたいってずっと思ってるので、
うん、
で、まあ、一回そのオリジナルでこうやりたい曲があるんですよ、ちょっとタップと合わせて。
そっか、うん、いいね、うんう
ん、だから今年はそれをレコーディングしに行って、
うん、
完成させて、でそれに先生にタップダンスちょっと振り付けをしてもらって自分で披露したいなっていうのはちょっと目標であります。
おー、じゃあもう年末やろうよそれ。
そうですね、ちょっと PV にしたいなと思って
ぜひ実現させに行こうぜっていう感じだね。
そうですね、
そっか、そうだね、確かに弾き語りシンガーはいっぱいいるけど、プラスアルファのタップ、はい、ダンス、これはなかなかニッチよね、攻めてる感じあるからね、
う
ん、
そうですまだいないなと思って。
特徴的だよね、はい、すごい面白い。でもなんかやっぱタップってさ、はい、やっぱり独特音がするじゃん、あれをなんかこうビートっぽくしてさ、で弾き語りっていう感じで、はい、なんかこうちょっとリズムと融合がなんかかっこよくなりそうな気はしますよね。
そうなんですよ、それが目標なんですけど、うん、ちょっとまだもうちょっとタップの腕を磨かない
確かに。でその時だけはちょっと先生のタップの足音を取らせてもらっちゃってなんつってい
やでも本当に先生は超上手いから、
そう、うん、強弱とかいろいろ歌と似てるところもあるかなとは思うので、はい、でもね運動得意って言ってたからきっと習得というか自分が納得できる日が近いんじゃないですか。さよなさん
頑張ります
頑張ります、応援してます
ありがとうございます。
あいいですね。最後何かお知らせあれば教えてください、はい、ライブとか、うん、
はい、今月2月26日の土曜日に、うん、いよぎチャイナスクエアっていう、まあ、ちょっと中華料理屋さんなんですけど、
はい、へーそうなんだ、
はい、ライブがありまして、
うん、
で一応有観客と配信もありまして、うん、配信チケットも、うん、なので、うんうん、まあ、有観客はそろそろもう埋まると思うので、配信チケットをぜひ皆さんよかったら聞いてください。
イエーイ、オーケー。じゃあライブの詳細は、番組説明欄の方にリンクを貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。 あとはサダさんあれですかね、 SNS も結構やってますよね。
はい、
うん、
的には SNS は全部やっていて、
うん、
まあ、YouTube とかをぜひチェックいただけると、
うん、いいですね。そう、先ほどもちょっと話出ましたけど、オリジナルソング、そしてカバー曲ね、2曲の、ね、リンクを番組説明欄に貼っておきますので、ぜひこちらもチェックしていいねボタンとチャンネル登録よろしくね。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回はですね、シンガーソングライター、そして役者をしております。そして、毎週グループレッスンをかなり前に作ってくれてさよなほまれちゃん来てくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで91回目の配信いかがでしたでしょうか。今回の配信が面白かったな、役に立ったなという方はぜひ番組のサブスクリプション登録をお願いします。サブスクリプション登録とは YouTube でいうところのチャンネル登録です。今回初めて聞いた方、そしてまだの方はぜひポチッとお願いします。そしてね、もう一つね、そよなちゃんと一緒にお知らせがあります。2月14日のバレンタインズデー、お昼11時から13時の2時間オンライン縁日というものに、ね、ちょっと私たち参加します。ほまれちゃんのね生ライブありで、私ももしかしたら歌うかもみたいなね感じなので、詳細は私たちの SNS でチェックできます。ぜひフォローをお願いいたします。そして今週のキーワードチャレンジ、毎週発表されるキーワード4つ集めて30分の無料オンラインボイトレを受けようというということで、今月2月2週目のキーワードはひらがなの「の」です。はい、ぜひメモっといてください。ということで今回はこの辺で、ゆっからふでした。